もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は議会の傍聴席を訪れた方にインタビューするようこそ傍聴席へ、後半は市議会のハテナ議員特別研修についてお届けします。まずは前半です。3月2日増田民生児童院協議会の皆さんが3月定例会の一般質問に傍聴に訪れました。傍聴後、代表のお二人に感想などをインタビューしましたのでお聞きください。自己紹介をお願いします。
増田民事協の会長をしております石垣雅子と申します。
まず今回傍聴することになった経緯を教えてください。
はい、増田民事協、他の民事協でも行っていることですが、私たちの民事協では毎月の定例会を開催し、それぞれ各部門で計画を立て、講話や施設訪問等を実施しておりましたが、現在の民生委員として横手市の状況や施策を見て取るには、市議会傍聴することも大切なのではないかとかねてより考えておりまして、今回に運びました。
今回はどの議員の一般質問を傍聴されたんですか？
宮川拓也議員です。
傍聴してみていかがでしたか？
雰囲気はやっぱりその時々に市議会だよりが配布され目を通してますけど、その臨場感、緊張感っていうのはすごく席に座ってバッと感じました。
やっぱり生で傍聴すると違いますよね。
違いますね。
今回宮川拓也議員は、温泉施設についてと図書館について大きく一般質問したと思うんですが、特に印象に残った場面を教えてください。
私は温泉施設についての展望を伺うというところで印象に残りました。増田町でもかつて沢良美温泉や中山間施設の一環としての有楽温泉がありましたが、廃止というか残念な結果になったので関心を持って聞きました。そして特に有楽の閉鎖については、地元住民の何か軸たる思いというか、その思いがあったのではと質問の中で感じました。特に天下森のスキー場の整備といろいろこれに関連して思いました。これらのことを改めて思い出しました。
石垣会長から横手市議会に今後期待することをぜひお聞かせください。
そうですね、ますます本当に人口減少進んでると思います。候補なんか見ても、でまた急激な高齢化ですし、とにかく私たち民生委員で各家庭訪問してもどんどんお年寄りが亡くなったり施設に入所されたりして、その減りようっていうのはもう身に染みて感じてますけども、その横手市には山積みされた課題がたくさんあると思いますが、何よりも横手に住む人、横手で暮らす人々のことを優先した思いのいろんな声を反映させて、地元住民の暮らしに密着した市議会活動を期待しております。
増田民生児童院協議会石垣雅子会長でした。ありがとうございました。
失礼いたします。ありがとうございました。
では続きまして、増田民生児童院協議会企画部会長の尾張和夫さんのお話を伺います。同じく宮川拓也議員の傍聴でしたか？
はい、そうでした。
傍聴していかがでしたか？
議会を傍聴するのは初めてですが、 もうちょっと内容を掘り下げていただければなと思いました。大森温泉についてですが、今後の対応とかこれからどうなるかというのをもうちょっと掘り下げて、神谷温泉のようにならないようにしていただきたいなという考えでおりましたが、やはり継続するとも断言しないし、廃止するとも断言しないし、やっぱりこれからどれぐらい予算かかるのかっていうのも断言しないということは、うやむやにされてまた神谷温泉のようになっちゃうんじゃないかという心配がありました。
議員の再質問にもと期待をしたいということでしょうか。
はい、そうですね。なんか決まったことを紙をペーパーを見ながら読み上げてるような感じの議会にしか見えなかったかなと思って、もうちょっと意見を出し合って活発にやってもらいたかったなと思いました。答えの方がやっぱり課長さんか市長さんかはきっとしたことが言えない、だから一問一答ということはまだ決まったことでないから言えないっていうで濁すことがやっぱり優先されたんじゃないかなと自分では思うけども、やっぱりな、何とも言えない難しさというか心苦しさが自分では残っております。
その部分を議員がもっと深掘りして聞いてほしいということですね。
はい、その通りです。
最後になるんですけれども、横手市議会に今後期待することをお聞かせください。
期待することだらけで、結局うちは増田町の一番の山奥です。いつまでたってもやっぱり置いてけぼりにされるような感じにしか見受けられないというか、そういうふうにしか受け取れません。ですから横手市近郊を豊かにするのもそうですが、もうちょっと周りに地方にも目配り気配りをして、活動してもらいたいなと思います。議員さんは選挙の時ぐらいしかうちらの方に来ないんじゃないかなと思う時もあります。今後ともよろしくお願いします。
はい、増田民生児童院協議会の企画部会長尾張和夫さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ようこそ傍聴席へ。3月定例会一般質問の傍聴に訪れた増田民生児童院協議会石垣雅子会長、同じく尾張和夫企画部会長のインタビューでした。もっと教えて横手市議会、ここから後半です。後半は市議会のハテナ、議員特別研修をテーマにお送りします。お話を伺うのは柴田忍議員です。柴田議員、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組でも常任委員会などが行った先進地の視察報告を放送していますが、議員の皆さんはいろいろな場所に研修や視察に行かれてますね。
はい、市議会では各常任委員会としてもそれぞれテーマを持って、先進自治体を視察しており、その他にも全国や県あるいは県南の市議会主催の研修会に参加しています。さらに横手市議会独自で研修会を開催する場合もあります。また政務活動の一環として各会派や議員個人で研修会に参加したり視察を実施したりする場合もあります。
今お話しくださった会派や個人で行く研修や視察と議員特別研修制度を使っていく研修って何か違うんですか？
はい、この議員特別研修の目的は議員が社会情勢の変化を的確に捉えて自己啓発と資質向上に努めることにあります。この制度の運用基準に従って各議員が独自のテーマや目的を持って事前に議長に計画書を申請し、議長が議員を派遣することを承認して実施されます。
なるほど、議員特別研修は議長が研修に行くことを認めるわけなので公務になるんですね。
はい、その通りです。 市の一般職員の出張と同じように扱われ公務で行くことになります。
いつから制度が始まったんでしょうか。きっかけを教えてください。
はい、議員特別研修は平成26年度から始まり、令和4年度で9年目の運用となっています。横手市議会でも普段の議会改革を推し進めるために平成24年に制定された横手市議会基本条例にも謳われているように、議員は日常の調査や研修活動を通じて資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動を行わなければなりません。
ここ何年かは視察などにも新型コロナウイルスの影響があったかと思います。今年度の特別研修の実施状況はいかがでしょうか。
はい、令和2年以降新型コロナウイルスの感染が拡大してからは研修の中止が相次ぎ、県外との往来を控えていたことから特別研修の実施も見合わせていました。今年度になり行動制限が緩和されてからは先進自治体を訪問しての視察や首都圏などで開催される研修会への参加も再開されています。またコロナウイルス感染拡大後にはオンライン研修も増えてきており、参加する議員も出ています。オンライン研修も含め令和4年度は16人、率にして6割ほどの議員が特別研修を実施しました。
今までに特別研修制度を使って行った研修にはどんなものがあるんでしょうか。
研修の内容ですが、研修機関が行う議員専門セミナーの研修の受講、これは国や行政の施策を理解するためにテーマごとに多数行われています。例えば人口減少対策の研修では、子どもに関する各種施策の現状と課題や人口維持増加のための視点を学んだりしています。他にも地方活性化、地域包括ケアシステム、地域公共交通などの研修も受講しています。議会に特化した研修では、議会力をアップさせるための議員報酬、定数、政務活動に関する研修や政策形成、議会広報、質問力を高めるための研修などのテーマもありました。それから他の自治体など先進事例を視察するケースとして、公金管理に関する視察やデジタル化推進に関する計画の視察が実施された実績もあります。
柴田議員はどのような特別研修を実施されましたか。
はい、令和4年10月に長野市で開催された全国市議会議長会の研究フォーラムに参加し、今回のテーマはデジタルが開く地方議会の未来と、国ではデジタル技術を活用して地方を活性化し社会課題の解決を図るデジタル田園都市国家構想を打ち出しています。地方議会においてもオンライン化の動きが広がってきています。地方議会のデジタル化の意義と課題や現場の取り組みなど、貴重な情報を得ることができたと思っております。
横手市議会はいち早くタブレット端末を導入していますが、その後も議会におけるデジタル化どんどん進んできてますね。さて、特別研修はどのように生かされていくんでしょうか。
はい、特別研修を実施後、まず議長に研修報告書を提出します。その後報告書を議会図書室において公表することになります。また不定期にですが、全議員による特別研修報告会を開催し、研修を終了した議員が研修や視察内容を全議員の前で報告し、他の議員と共有しています。議員間で共有することにより、他の議員が実施した研修も自分の知識として捉えることができるようになっています。どのように生かされるかのということについては、特別研修で得たことが一般質問で市政をより深く知していくことにつながり、委員会などで市長側に 政策の提案や改善、意見・要望として伝えていくことができます。またこういった制度の活用もあって、横手市議会の議会改革度が全国でも上位にランキングされる原因になっているんだと思います。
全国でも注目される議会となった背景には、こういった制度の活用も影響しているかもしれないんですね。それでは最後に柴田議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、こうした研修は研修することが目的ではなく、研修した後の知識の積極的な活用が大事になってきます。これからも議員一人一人が資質向上を図り、議会改革を推し進めていくために、この研修を通してそれぞれが自覚を持って自己研鑽に努め、議員としての職務を果たしていきたいと思っております。
後半は市議会のハテナ議員特別研修について伺いました。お話は柴田忍議員でした。柴田議員ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回はようこそ傍聴席へ、市議会のハテナ議員特別研修についてお送りしました。次回は3月27日、3月定例会の結果報告と委員会審査の内容についてお届けする予定です。次回もぜひお聞きください。